バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。はいはいはいはい、お久しぶりでございます。またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっといろいろお仕事が忙しかったりとか、いろいろバタバタしてまして、お久しぶりになってしまったんですけれども、このストレンジャーズパラダイスですね、2013年からまあゆるーく始めてマイペースでやっててですね、今回のこの収録がなんと98回目になるんですね。ということで98、99、100ということで、もう100回もう目前というところでね、ちょっとお久しぶりだったんですけれども、まあそんな感じの、今日この頃皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、というわけで今回はですね、デビッド・リンチ、ツインピークス・リターンズというですね、25年ぶりのこうツインピークスというテレビドラマの続編が放送開始になったということでですね、ツインピークス・リターンズ、放映記念デビッド・リンチの、話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、デビッド・リンチという監督についての、今回はお話をしたいと思うんですけれども、まあご存知の方はご存知、知らない人はちょっと知らないかなっていうところなんですけども、まあとにかくね、世の中にはいろいろ変な映画とかこう いうのもいっぱいあって、メジャーではないものの中でね、すごく変なんだけれども、なんかそのストレンジな感じが人を引きつけて、なんかこうね、ファンを増やしてたりとか、なんかそのちょっとずれてる感じに魅了されてハマっちゃったりっていうね、まあそういうカルト映画と言われる映画作品がいくつもねあるんですけども、まあデビッド・リンチはまさにそんな映画を作り続けてる、まあ、巨匠ですね、カルト映画の巨匠です。でしかも、まあまだ今現役でバリバリやってるというね感じで、最近はですね、もう10年ぐらい映画の作品も、一番最新の映画がインランドエンパイアという作品なんですけど、これももうすっかり10年経過してしまってということでですね、まあなかなかそういうカルトな映画っていうのは資本がなかったりとかで、なかなか制作までいけなかったりとかいうことみたいで、2000年代とかはねすごく本数とか少なくなっちゃってるんですけど、そんなデビッド・リンチがですね、まさかのツインピークス25年ぶりの新作続編ということでですね、ちょっと巷で、まあ昔のファンを含めね、いろいろ騒ぎになってるわけですね。で、その今言ったみたいにリンチ監督はもう本当に10年ぐらい新作がないので、まあそのリンチの新作という意味合いもありまして、まあファンにとってはもうたまらないね、ツインピークス続編ということなんですけれども、ついさっきね、実はもう僕 もうツインピークス大好きなんで、ツインピークス始まるとなればもうワウワウでしか先行してやってないんで、もうワウワウ加入しちゃうよって今加入してね、ついさっきですね、第2話を 見終わったところです。いやー、第1話もね、ポカーンって感じでね、もう全く意味がわからないっていうね、すげーなこれっていう感じなんですよね。で、何がすごいかっていうと、ちょっとネタバレしない程度のところで言うと、ツインピークスって、まあ限りなくカナダに近い、こう、もう山、田舎の町の話なんですけれども、なのに、今回、なんか、ニューヨークが出てくるんですよ。なぜみたいな、なんでニューヨークみたいな、ツインピークスの話じゃねえの、ツインピークスって場所の名前だから、ツインピークスの話じゃねえのみたいな感じなんですよね。うん。で、そんな中、第2話もね、また結構来ててね、まあ、ツインピークスの世界には、ちょっとその実世界と、こう、ちょっと別のね、空間みたいなのが出てくるんですよ。ブラックロッジって言われてる、まあ、俗に赤い部屋、ね、赤いカーテンの部屋なんですけど、まあ、その部屋とかのシーンが、まあ、第2話からして早速やたら出てくるんですよ。で、前回のね、テレビシリーズのツインピークスで、まあ、ブラックロッジっていうのはたまーに出てくるだけだったんですけど、今回はなんか、ものすごい出てきますね。で、まあ、ニューヨークも出てくると。自由だなーみたいな感じでね、結構すごいですよ。だから、まあ、ツインピークスリターンというね、その続編という形を借りて、まあ、本当に、いわば、リンチの新作ということでね、やりたいことをもう幅広く、ツインピークスの街の話だけじゃなく、なんかやってるっていうかやるのかなみたいな感じでね、もうこれ本当に期待大で、なんかこういう不条理ものとか、なんか興味ない人とか苦手な人は、もう見ないでしょうね、これね。まあそのぐらい結構、なかなか強烈な、パンチのある展開になっております。うん。 そんなね、デビッド・リンチ監督のね、話をではしてみたいと思います。僕がね、初めてそのデビッド・リンチ監督の映画を知ったのは、砂の惑星という作品ですね。で、砂の惑星、デューンっていうね、SF 映画なんですけども、これが80年代に公開されて、この映画が、金曜ロードショーとかね、昔、まだそんなにレンタルビデオとかも、こう、世の中にない頃、僕が子供の頃に、もう映画を、ね、映画館じゃない後で見るって言ったら、テレビ放送しかなかったわけで、ブレードランナーとかもそうやって知ったんですけれども、まあそんな中ね、砂の惑星って、ね、すごいSF 映画で上映、制作不可能だって言われた世界観を、で、いろんな監督がそれこそ、ブレードランナーとかエリアのリドリー・スコットだとかね、もうスピルバーグだ、コッポラだとか、そういう巨匠とかがやろうとして挫折したとか断ったとか、なんかすごいそういう背景の中、デビッド・リンチがメガホンを取った、異色の SF 超大作とか言ってね、水野晴郎が解説してたわけですよ。で、それをテレビで見たんですね。で、その時も、すごくもともと長い作品なんで、特別テレビ版みたいな感じで、ちょっとね、途中で解説の字幕が入ったりみたいな、ちょっとそういう不思議な感じの、放送の仕方だったんですけど、結構やっぱりね、これがインパクトありまして、で、まず世界観がすごく異色なんですよ。うん。で、SF で未来の話なんだけど、もうなんか出てくる設定とか、なんていうのかな、大道具、小道具とか、もう中世みたいなね。それで、主人公を含め、だんだんみんな、スパイスで目が青くなっていったりとか、あと敵役のね、春光年兄弟って変態兄弟がいるんですけど、その変態兄弟の兄貴とかね、もう本当に、すごいこう、なんつうかな、顔がこう、出来物だらけの、こう、空に浮くデブみたいなね。まあ、そこら辺の設定とかっていうのは、もう原作小説がちょっとそういう異色な感じだったっていうのもあるんで、まあ、あれなんですけども、まさにそのね、カルト監督デビッド・リンチ、うってつけのネタみたいな感じだったんですよ。で、まあ、そういうのをね、こう、もう、嬉しそうに撮ってんだろうなーみたいなのが目に浮かぶような、ちょっとそういう異色な作品でですね、この話ばっかりしてると、どんどん時間が経ってしまうんで、いきますけれども、まあ、とにかくそれで死にました。で、この映画の前に、エレファントマンっていう映画を撮ってるんですね。で、エレファントマン、ゾウ人間っていう、まあ、これは、やっぱり奇形の人の実話なんですけれども、もう、顔がこう、やっぱりブクブクに腫れてる奇形の人が、まあ、昔、いまして、で、その人の話、それがエレファントマン、ゾウ人間という呼ばれた男みたいな話だったんですね。うん。で、これはずっとモノクロの作品で、僕もちょっと後からやっぱり、テレビでなんたらロードショーの時見たんですけども、まあその人の半生というか生涯の作品です。で、まあとにかくそういうちょっと異色なものを撮ってる人だったんですね。で、その頃もまだ僕もガキでしたけれども、結構その頃から映画に関してはいろいろ追っかけたり、調べたり知ったりとかしてたんで、そのデビッド・リンチっていう監督はやっぱりそういうちょっと異色な監督で、デビュー作、イレーザーヘッドっていう作品が結構なんかすごいみたいな、カルトの象徴的な作品だみたいなことを言われて、こうレンタルビデオ屋さんでイレーザーヘッドっていうそのデビッド・リンチの処女作、最初の作品借りたんですよ。うん。そしたらまたこれがね、またすごい変な映画でね、まさにもうカルト映画で、もう普通の人が見て喜ぶような映画じゃないんですよね。うん。ある男がこう奇妙な、こうちょっと出来事に巻き込まれてみたいな話で、で、やっぱり変な奇形の赤ちゃんみたいなのが出てきたりとか、あと、小太りじいさんみたいにコブをつけた、ドレスの女の子が出てきて、ステージで変な踊りをしながらこうウジ虫を踏むみたいなね、なんかそういうシーンがあったりとか、まあとにかくすごいんですよ。で、まあすごくやっぱり見せるものも偏ってて、で、うわすげえなこれって感じでね、僕は好きなんですけどね、一年に一回ぐらいでついつい見ちゃうみたいなところがあって、うん、まあ完全にもうリンチの虜みたいな感じなんですよ。うん。で、まあそんなのを見て、はあって、面白い監督がいるもんだなっていうところで、ツインピークス、 まあ、これもね1990年ぐらいの話なんですけども、あのまだテレビドラマ、海外テレビドラマが走りだった頃にこのツインピークスっていうのが日本にも上陸してですね、最初はパイロット版って言って、あの、まあ、最初の1話のダイジェストみたいな感じのやつをまずが上陸したんですよ。で、本当に最初あのテレビシリーズ1巻2巻ってレンタルビデオ屋さんに並ぶ前にパイロット版ってやつだけ2時間ものね1本の映画みたいな感じで置いてあったんです、最初で。僕はもうそれをすかさず手にして見たんですよね。そしたらやっぱりその1話と2話の途中ぐらいまでだったかなっていうのが、まあ、あのちょっとまとまってて、最後にそのパイロット版として無理やりオチがついてるっていう、まあ、そういうこうちょっと一本の作品、一応作品になったんですよね。で、最後にですね、そのさっきちょっと話した赤いカーテンの、こう、ちょっと異次元の部屋が出てきて、こう、気持ち悪い小人が踊って終わるっていうね、何これみたいな感じで。まあそんな、まあそこら辺からね、じゃあこれがついに、あの、1巻2巻という形で、第1話、2話、3話、4話って、こう、テレビシリーズで、あの、また改めてレンタル屋さんに並んだ時はもうもちろん飛びつくに決まってるじゃないですか。うん。それでこう、どんどん見てずっぷりハマっていくっていうところだったんですね。うん。で、ですね、これ、全部をリンチが監督してるんじゃないんですけれども、で、やっぱりリンチの監督してる回っていうのはやっぱ独特の癖があったりとかね、非常に。あとは、キーに割る、キーになる話数だったりとかっていうのがあってね。で、あとは、この、まあ、いろんな、こう、登場人物がやたら出てきてとか、音楽も素晴らしいし、映像とか背景もすごく素晴らしいんですね。で、やっぱりなんと言っても、さっきからこうちょっと出てきたその赤いカーテンの部屋、これ一体何なんだっていうのがやっぱりすごい吸引力になるんですよね。うん。で、そうやってこうツインピークスっていうのをこう見ていて、で、そうやってる間にですね、ワイルド・アット・ハートっていう映画が出てきました。で、これは、まだちょっと若かりし日のニコラス・ケイジがですね、まあ、カップルで逃避行するって、はいはい、そういう話なんですね。で、まあ、このニコラス・ケイジがね、まあ、チンピラなんですよ、要は。チンピラが、まあ、ぶっちゃけズベコーの女を連れて、うん、二人、愛を、こう、分かち合うみたいな、こう、なんか、そういう話でね、結構ね、残虐な、こう、強盗のシーンがあったりとか、うん、結構最後の方とかもね、なんかすげえなって、もうこんな二人がくっつこうがなんだろうか、どうでもいいわ、みたいなね。もうなかなかね、変な話で面白いんですけどね。うん。まあ、とにかくね、ヒロインのお姉ちゃんがね、ローラ・ダーンっていう女優さんなんですけど、まあ、ブスでズベコーでね、もう全然なんかこう、感情移入できねえみたいなね。うん。こう、ニコラス・ケイジも品のない男やってね、もう、蛇柄の、っていうか、蛇側のジャケットとか着てね、プレスリーの真似をしたりみたいなね、何これみたいな感じでね。まあ、それがハマるとこはハマるってことで、これはすごいんですよ。カンヌ国際映画祭でグランプリ受賞ですから。うん。で、それを知ってから見たら、ガクみたいな。僕はそんな感じだったんですけども。まあ、そんな監督さんです。で、その後もですね、まあ、ツインピークスの映画版という形で、ね、ローラ・パーマー最後の7日間という作品ですとか、ロスト・ハイウェイ。その後はマルホランド・ドライブ。これは2000年代になったんですけど、ね、で、このマルホランド・ドライブっていう作品も、もともとはテレビシリーズでやる予定だったらしいんですけども、やっぱりパイロット版を作ったら、まあ、プロデューサーだかディレクターだかテレビ局だかはわかんないですけども、こんなのテレビシリーズにできるかみたいな話になったらしくて、じゃあいいよ、映画にしますよ、みたいな形で映画になったらしいですね。うん。で、まあ、この後、ブレイクする、ナオミ・ワッツさん、女優のナオミ・ワッツさんが、まあ、このインランド・エンパイアやブレイクするんですけども、結構ね、あっけなくおっぱい出しちゃったりとかして、ね、あらららみたいな。ちなみにツインピークスも世界一美しい死体って言われたね、ローラパーマーっていう、まあ、女の子高校生が殺害されて見つかるとこからツインピークスはストーリーが始まるんですけど、その死体役をやってたね、シェリル・リーっていう方がね、世界一美しい死体なんて言われて、まあ、ちょっと有名だったりとかするんですけど、この子もね、ローラパーマー最後の中にツインピークスの映画版でね、あっけなく脱いじゃうんです、ロロロロみたいな、全くリンチやるなみたいな、アメリカの大林信彦かみたいなね。まあ、そんな、まあ、リンチ監督なんですけども、まあ、とにかくね、この人だけの世界観っていうのがもう圧倒的なものがあって、 まあ他の人は真似できないよねっていうところがあるんで、でやっぱりねすごく面白くて、いろんなこう、あ、この人らしいなっていうモチーフっていうのがいくつかあって、ですね、まあ木のこう枯れ木の枝みたいなものとか、あと炎、燃える炎のイメージですとか、あとはやっぱりね、若さとこう老いっていうのをこう比較対象するみたいな、こうちょっとなんか象徴させて見せるみたいなこうシチュエーションが結構多かったりとかして、おじいちゃん好きなんだよね。なんかしないけどね、おじいちゃんをやたら出してきてねこのシーンっていうか、このおじいちゃんがいつまでも歩くシーン無駄でしょみたいなね、こうなんかやたらおじいちゃんが歩いてるシーンいつまでも撮ってたりみたいなね、なんかそういうのがあったりとか、うん、まあそういうね、こういろんなこの人らしいシチュエーションっていうのがいくつかあるんですね。で、僕はね、そのワイルドアットハートですとか、そのツインピークスの映画版見た時とかに、やっぱりね、こう同じモチーフっていうのが結構なんか、またこれ出てくるのかっていうぐらいちょっと出てくることがあって、で、なんかもうこの人もこうパターンみたいのがもう決まっちゃってんだなみたいな感じで、ね、ちょっとその時は思ったんです。で、その次の作品のロストハイウェイっていう作品があるんですけど、これを見た時に、あ、この人やっぱ違うわ、すげえわって、なんか僕すごい思い直したんですね。で、デビッド・リンチの映画でなんか一本って言ったらどれって言われたら、僕はロストハイウェイ進めますね。砂の惑星とかはもうなんか SF の作品としてのストーリーが別個にあって、あの映像としてはね、リンチらしいものが見れるんですけど、なんかちょっとそのストーリーで追っちゃうと、なんかそのリンチっていう感じとはまた違うのかなと思ったりとか、あと、まあ、それの後のブルーベルベットっていうツインピークスの直前の作品があるんですけど、これもまあね、当時のリンチの代表作で、やっぱりすごく変な人がいっぱい出てきて、なかなかね、デニス・ホッパーが、酸素吸入器でクオーとかやりながら女を犯すシーンとかね、なんかよくわかんねえな、みたいな。まあ、結構その変態色が強い映画ではあるんですけども、僕はね、この、ロストハイウェイを見てほしいなと思います。で、この映画ですね、やっぱりすごく不条理劇で、なんか普通に暮らしてる、こう、夫婦、奥さんと旦那二人で暮らしてるところに、ちょっとおかしなことが起きて、それがきっかけでみたいな話なんですよ。で、途中でね、なんかえっていうような展開があって、話が全く見えなくなってどんどん進むんですね。だから、これを面白いなと思ってハマれるか意味わかんねえ、ダメだ俺って思うかで、多分リンチが OK かダメかっていうのはね、多分こう線引きになると思うんですよね。だから、まあそういう意味でも僕はロストハイウェイがちょっと面白いかななんて思ったりします。で、モチーフの話にちょっと戻ると、ブルーベルベットで、オープニングね、耳が落ちてるところをね、主人公が見つける、耳を拾うとこから始まるんですよ。で、このね、耳がモチーフになってるっていうのは、村上春樹の羊たちの、違う、ごめんなさい、羊たちの沈黙は映画だっちゅうの。羊を巡る冒険。っていうね、作品があるんですが、このね、中に出てくる世界観とシチュエーションにすごく似てるんですよね。で、羊を巡る冒険でも、とにかく耳の綺麗なモデルの女の子がいて、主人公が それをきっかけにこう、ある、こう、方向にこう、傾倒していくっていう話なんだけど、で、リンチのね、このブルーベルベットもやっぱり耳がモチーフになってて、なんかそのね、例えば、そのツインピークスに出てくる赤い部屋、ブラックロッジと言われるね、このちょっと異次元の部屋とか、なんかね、その小人が踊るダンスとか、いろんなそのモチーフとかシチュエーションみたいなのがね、すごくね、村上春樹の匂いがするんですよね。で、村上春樹って羊を巡る冒険ぐらいから多分もうベストセラーになって英訳とかされてると思うんですよ。だからアメリカとかでも英訳されたのが多分ノベライズとかされてると思うんで、もしかしたらリンチってそれを見て、それを読んで、それをなんかちょっと感化されてブルーベルベットとか作ったんじゃないかなって僕は実は思ったりとかしてて、あんまりそういう評論してる人って僕の知る限りいないんですけども、僕はちょっとそんなことを思ってます。なんでなんかそこら辺もね、村上春樹好きな人は気にしながらブルーベルベット見てもらえるとすごくね、共通点があってね、バッキーの言ってたことこれかってね、多分分かってくれると思います。非常に面白いと思います。で、まあそんなね、デビッド・リンチなんですけれども、最新作の、10年前になりますが、インランド・エンパイアという作品、これが一応劇場映画で、 最新というかね、今のところ最終の作品になってるんですけど、で最近ねもう映画は撮らないなって言ってるんで、まあいろいろね映画撮るとなるとそういう資本とか配給の話とかがあるんで難しいのかななんて思って、でも多分ねこのツインピークスをきっかけにテレビシリーズとかバンバンねやっていくと思うんですね。で最近の海外テレビシリーズって本当にそれこそリドリー・スコットとかね、まあそういう巨匠とかもどんどん参加したりとかしてるぐらいなんで、うん、リンチがね活躍の新たに活躍の場にしていくにはいいのかななんて思ったりもするんで、これからが楽しみであるんですけども、まあ一応そのインランドエンパイアの話をすると、もうやっと久々にねリンチの新作公開されたってこう見に行ったわけですよ。もちろん予告編とか見るだけでもう超上がるの、うわリンチだこれ紛れもなくリンチだと思ってうーって言ったら、まあ主役がさっきちょっと話に出たワイルドアットハートのそのねズベコーのお姉ちゃんを演じたローラ・ダーンなんです。ババアになったローラ・ダーンなんです。ね。あまり可愛くないお姉ちゃんがババアになって主役ってね。で、そのババアになったローラ・ダーンが、3時間延々とこう、不条理の中で、わーってさまよったりするのを見せられて、ちょっとこれきついなーみたいな。本当にね、長すぎなんですよ。うん、なんか2時間ものだったらまだいいんだけど、もう3時間あって最後の1時間とかってもうそのローラ・ダーンがハーとか言いながらなんか迷路みたいなことずっとうろうろしてるばっかりみたいな感じでね、うん、なんで俺こんなおばさん見せらんなきゃいけないんだろうみたいな。なんかちょっとそんな感じで、やっぱりね一般公開とかはねちょっとリンチここまで行っちゃうと自由すぎて難しいっすねみたいなね、まあちょっとそんなとこもあるんで、うん、まあとはいえまあ そんなこともあってかね、ちょっとここ10年は結構音楽とかを作ってて、この人ね絵も描くし音楽も作るしでね CD 出したりとかもしてるんですよね。で全然別の映画に音楽です、音楽監督と音楽制作で参加したりとかしてて、なんかねすごくいろいろ面白いんですよね。で絵画展なんかもあって、やっぱり絵画とかあと造作物とかも気持ち悪いもんが多いんですけれども、なんかねやっぱりらしいないいねみたいな感じでね、なかなかねこの人本当に他の人がやったらもうダメボツみたいなことを言われそうなことをね普通にどんどんできる人なんで、うん、なかなかね。でやっぱり現役で活躍してるっていう点でも非常に興味深いかなっていうところもあって、新しいね今回やってるツインピックスのシリーズなんかも結構ねCG みたいなのも使ったりとかしていて、なんか今まで作れなかった映像を作ったりとかして、なかなか、今後も期待したいななんて思っています。はい、こんな感じなんですけども、これを聞いてねデビッド・リンチ何みたいなことを思った人はね、とりあえず僕的におすすめなのは、なんだっけロストハイウェイです。ロストハイウェイ、うん、ぜひ見てみてください。でツインピークスも今話題になってるんでね、多分レンタル屋さんとか行くとおすすめみたいなあると思うので、何話と何話と何話を見ればちょっと面白いかもみたいなのがあると思うんでね、うん、興味のある人はちょっとこれを機にハマってみてはいかがでしょうか。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、趣味趣味ミュージックじゃなくて映画のコーナーですよ。久々だからちょっとこういうことを間違えちゃった。シアターバッキーのコーナーで、デビッド・リンチ、ツインピックス・リターンズ、放映記念と勝手に対して、デビッド・リンチのお話をさせていただきました。それではまた !100 回まで、あと2回だよ。